My dear brethren, this has been a memorable priesthood meeting.
これは心に残る真剣部会でした。今日学んだことを覚えてください。皆さんの生活を祝福します。タバナクル合唱団の放送は、明朝参観夏時間の午前9時半から10時です。日曜午前の部会はその直後に始まります。美しい音楽を提供してくれたブリガム・ヤング大学アイダホ校の親権者聖歌隊に感謝します。今晩話してくださった和者に感謝します。それではこれから私が話します。私の話の後、聖歌隊が御旨のまま遺憾を歌います。閉会の祈りは70人のシャーリー・D・クリステンセン長老です。この会場と世界中の集会場に集っている愛する親権者の兄弟の皆さん、私は皆さんにお話しする責任にへり下る思いです。私はこれまでに話されたメッセージを支持します。また皆さん一人一人に対する心からの愛を表し、皆さんの信仰と献身に感謝を表します。兄弟の皆さん、教義と誓約に次のように記されているように、親権者としての責任は非常に重要です。大親権、すなわちメルキゼデク親権の力と権能とは、教会のすべての霊的な祝福の鍵を持つことである。さらにこう記されています。小神権、すなわちアロン神権の力と権能とは、天使の働きの鍵を持ち、また制約と戒めにかなって外形上の儀式、すなわち福音の文字、罪の許しのための悔い改めのバプテスマを執行することである。
What a charge.
という戒めでしょうか。1958年に、後に大官庁、教会の第11代大官庁となるハロム・B・長老は、神経とは悪の力に対抗する主の軍勢であると言いました。ジョン・テイラー大官庁は、神経によって表される力は、まさに神の力であると述べました。預言者たちの述べたこの霊感あふれる言葉から、神権を持つ者は皆偉大な特権と責任にふさわしくなければならないことがわかります。一人一人が義務を学び、全力を尽くして実行しなければなりません。そうすることにより、私たちは天の御父と御子イエス・キリストがこの地上で技を行うための道具となるのです。私たちはまさにこの地上においてお二方の代理を務めています。今日私たちは多くの難題に直面し、試練に押しつぶされそうな人もいます。しかし神がいてくださるので、負けることはありません。聖なる真剣にふさわしいものとなるなら、勝利を得るのです。アロン真剣者の皆さん、皆さん一人一人が真剣に聖任されていることの重要性を理解できるよう、私は心から望んでいます。皆さんが毎週日曜日に聖餐の執行とパスを行うことは、ワードの会員一人一人の生活にとって非常に重要な務めです。私は昔、執事定員会の書記として奉仕する機会に預かっていました。執事定員会にはたくさんの割り当てがあったことをよく覚えています。すぐに思い出せるのは、聖なる聖餐のパスを行うこと、月に一度断食献金を集めること、互いに世話をすることです。最も恐ろしい割り当てを受けたのは、ワード大会の指導者会の時でした。管理をしていたステーク会長会の兄弟が、ワードの役員たちに話の責任を与えました。そして何の前触れもなく立ち上がってこう言ったのです。今度は若い役員から聞きましょう。執事定員会書記のトーマス・S・モンソン兄弟に、彼の奉仕についての話と証を述べていただきましょう。 私は何を話したか一つも覚えていませんが、その時の経験と教訓を忘れたことはありません。次のように述べたのは使徒パウロでした。あなた方のうちにある望みについて説明を求める人にはいつでも弁明のできる用意をしていなさい。教会の初期の信権者に主は約束されました。私はあなた方に先立っていこう。私はあなた方の右におり、また左にいる。私の御霊はあなた方の心の中にある。また私の天使たちはあなた方の周囲にいてあなた方を支えるであろう。兄弟の皆さん、今は恐怖の時代ではなく信仰の時代です。私たち信権者一人一人が最高の自分になるべき時代なのです。この世の旅路では誰もが時折危険を経験しますが、今晩皆さんに三つの提案をしてもよろしいでしょうか。この提案に従うなら安全へと導かれるでしょう。その三つとは、熱心に学び、心を込めて祈り、義にかなった生活を送ることです。これらの提案は新しいものではありません。何度も教えられてきたことです。しかしもしこれらを生活に取り入れるなら、敵対する者に打ち勝つ強さが得られるでしょう。これらを無視するなら、サタンにつけ入る隙を与え、その力に屈することになるでしょう。第一は熱心に学ぶことです。信権者は一人一人毎日聖文を研究するべきです。毎日聖文を読んで、その教えを生活に応用する方が短期集中型の勉強よりもはるかに効果があります。聖文の中で説かれている教訓に慣れ親しんでください。主の例えや預言者の勧告の背景や場面を学んでください。それらをあたかも自分に話されているかのように研究してください。実際私たちに語られているからです。預言者リーハイとニーファイはそれぞれの次元の中で神の言葉を学び、それにしっかりつかまることの大切さを示されました。ニーファイは次元で示された鉄の棒について、反抗的な兄のレーマンとレムエルにこう言いました。私は兄たちに、その棒は神の言葉であって、誰でも神の言葉に聞き従ってそれにしっかりつかまる者は決して滅びることがなく、また敵対する者の誘惑や火の矢も彼らを打ち破って盲目とし滅びに至らせることはないと言った。私ニーファイは主の言葉を心に留めるように兄たちに勧めた。誠に私は兄たちが神の言葉を心に留めて、何事においても常に神の戒めを守ることを覚えるように、全精力を傾け能力の限りを尽くして兄たちに勧めた。アロン神権者とメルキゼテク神権者の皆さん、私は皆さんに約束します。もし聖文を熱心に研究するなら、誘惑を回避し聖霊の導きを受けて、あらゆることを行う力が増すでしょう。第2は、心を込めて祈ることです。神には何でもできないことはありません。アロン神権者とメルキゼテク神権者の皆さん、預言者ジョセフが聖なる森の中で祈りを捧げたことを思い出してください。自分の周りを見回し、あの祈りが答えられた結果を見てください。アダムも祈り、イエスも祈られました。私たちはその祈りの結果を知っています。一羽のスズメが落ちるのもご存知の神は、心からの嘆願を必ず聞いてくださいます。この約束を思い出してください。あなた方のうち知恵に不足しているものがあれば、その人は咎めもせずに惜しみなく全ての人に与える神に願い求めるがよい。そうすれば与えられるであろう。 この話を聞いている大小さまざまの試練と戦っている皆さんにお伝えします。祈りは霊的な強さの源であり、安らぎへのパスポートです。祈りは私たちを愛してくださっている天の御父へ近づくための手段です。祈りの中で御父に話しかけ、答えに耳を傾けてください。奇跡は祈りを通してもたらされるのです。デイジー・オガンド姉妹は800万人以上の人口を抱えるニューヨーク市に住んでいます。数年前、オガンド姉妹は宣教師に会い福音を教えられましたが、いつの間にか連絡が途絶えてしまい、時が流れていきました。しかし2007年になって、かつて宣教師から教わった福音の原則が心の中で目覚めてきました。ある日、デイジーがタクシーに乗ろうとしていると、遠くに宣教師の姿が見えました。声をかけようとしましたが、見えなくなってしまいました。心を込めて天の御父に祈り、もし御父が何らかの方法で宣教師をもう一度使わせてくださるなら、ドアを開けることを約束しました。神は自分の祈りを聞き届けてくださるという信仰を心に抱きながら、その日家へ帰りました。一方、二人の若い宣教師は教える人が見つかるよう心から祈り努力していました。ある日、二人は以前にその区域で伝道した宣教師の伝道記録を調べていました。彼らはその記録の中からオガンド姉妹の名前を見つけました。宣教師たちが彼女のアパートを訪れたのは、オガンド姉妹が簡潔ながらも心を込めて祈った午後のことでした。彼女はドアを開け、宣教師たちの耳にはまるで音楽のように心よく響く言葉を口にしました。長老たち、お入りください。あなたたちを待っていました。両者の心からの祈りは答えられました。再び連絡を取り合うようになり、レッスンが再開し、デイジーと息子のエディのバプテスマの準備が整いました。心を込めて祈ることを覚えてください。最後の提案は、義にかなった生活です。旧約聖書の偉大な預言者イザヤは、真剣者に霊感あふれる訓戒を与えています。汚れたものに触るな、その中を出よ、主の器を担う者よ、己を清く保て。真剣者は必ずしも雄弁ではないかもしれません。彼らは難しい学問分野で高学歴を収めてはいないかもしれません。貧しい暮らしをしているかもしれません。しかし神は人を偏り見ることはなさいません。そして神は今日の悪を回避し、高潔で清い生活を送る義にかなったしもべを助けてくださいます。例を挙げましょう。ソルトレイクシティから1500キロ北にカナダのアルバータ州カルガリーという美しい町があります。そこはカナダ最大の年中行事であり、世界最大の野外ロデオ大会も行われるカルガリースタンピードの舞台です。10日間にわたるイベントではロデオ競技会、展示会、農作物品評会、チャックワゴンレースなどが行われます。初日に行われるスタンピードパレードは、祭典の中で最も古く大規模なイベントで、カウボーイの衣装を着た35万の見物人が見守る中、カルガリーの繁華街を約5キロ行進します。数年前、ユタ州にある大きな高校の音楽隊がオーディションを受け、念願が叶い、カルガリースタンピードパレードで行進することが決まりました。何ヶ月もの間、資金を集めたり、朝早く坂を上り下りする練習をしたり、 その他の準備をしました。それはすべてカルガリーへ行き、パレードに参加するためでした。そのパレードでは、一つの音楽隊が最優秀賞に選ばれるのです。出発の日がやってきました。やる気あふれる生徒たちや彼らの指導者たちがバスに乗り、遥か北のカルガリーを目指して出発しました。途中バスはアルバータ州のカードストンで停車しました。一行はそこで一泊しました。カードストンの婦女協会の姉妹たちが、音楽隊のメンバーが再びバスで出発する前に食べられるようにと、弁当を用意してくれました。音楽隊の一員であり、アロン神権の祭司の職を持つブラッドは、お腹が空いていなかったので、弁当を当てて食べることにしました。ブラッドは後ろの席が好きでした。カルガリーまでの旅が再開する前に、ブラッドはいつもの席に座ると、最後列の座席の裏の棚に弁当の入った袋を置きました。彼が弁当を置いた場所は、7月の午後の日差しが差し込む窓ガラスのすぐそばでした。運の悪いことに、袋の中身は卵サラダのサンドイッチでした。このことの重大さがよく理解できない方のために説明すると、卵サラダは冷蔵保存する必要があるのです。もし冷蔵保存しなければ、あるいは晴れた日にバスの中に放置して窓から差し込む直射日光にさらし続けるなら、卵サラダはバクテリアが増殖するための理想的な環境となってしまいます。その結果、いわゆる食中毒が起きるのです。カルガリーへ着く前に、ブラッドはお腹が空いてきました。弁当のことを思い出し、卵サラダのサンドイッチを頬張りました。バスがカルガリーへ着き、市内へ入ると、音楽隊の隊員たちはブラッドを除いて全員歓声を上げました。不幸なことに、ブラッドは激しい腹痛と食中毒が起こす様々な不快な症状で苦しんでいました。皆さんご存知でしょう？目的地に着くや否や、音楽隊の隊員たちはバスを降りました。しかしブラッドは残りました。翌朝、パレードでドラムを叩くよう隊員たちに当てにされているのを知っていましたが、痛みでかがみ込み、あまりにも気分が悪くて、バスを降りられなかったのです。運の良いことに、友達のスティーブとマイクが、ブラッドのいないことに気づき、探すことにしました。スティーブとマイクは最近高校を卒業しており、また二人とも最近、メルキゼデク神権の長老に選任されたばかりでした。バスの後方にブラッドを見つけ、その状況は把握できましたが、スティーブもマイクも途方に暮れました。ようやく自分たちが長老であり、病人を癒すメルキゼデク神権の権能を持っていることを思い出します。神権の祝福をした経験は一度もありませんでしたが、この二人の新しい長老には、自分が持っている力を信じる信仰がありました。二人はブラッドの頭に手を置き、メルキゼデク神権の権能とイエス・キリストの御名により、ブラッドが元気になるよう、簡潔な言葉で祝福をしました。その瞬間から、ブラッドの症状はすっかり良くなりました。翌朝、彼は音楽隊の隊員たちと一緒に、カルガリーの通りを誇らしげに行進しました。音楽隊は最優秀賞を受賞し、念願だった最高の栄誉を受けました。しかしそれよりももっと重要なことは、経験はないながらも、ふさわしさを保っていた二人の若い神権者が、主の代理人として腹からに奉仕する召しに応えたことです。ぜひとも助けを必要とする人のために、神権を行使する必要に迫られたときに、義にかなった生活を送っていた彼らは、その求めに応えることができたのです。兄弟の皆さん、人生の旅路に備えているでしょうか？時折、 道は険しくなることがあります。進路を定め、注意を怠らず、次の決意をしてください。熱心に学び、心を込めて祈り、義にかなった生活をすると、決して落胆しないようにしましょう。私たちが携わっている技は主の技だからです。主は重荷を背負う肩を強めてくださると言われています。強さを熱心に求め、絶えず変化する複雑なこの世界の試練を乗り越えようとする人は、ヨシュアと共に、私と私の家とは共に主に仕えますと、不屈の精神と揺るぎない勇気を持って宣言するときに、その強さを得ることでしょう。この神聖な真理をイエス・キリストの御名により証しします。アーメン。